ってくるのいるんだ。去年より遅くて、今んとこ雪も降っていませんけども、今夜って言いますか、明日の朝から雪が降る予定になっております。もう多分準備万端で車のタイヤを変えたりですね、私冬の準備もあるかと思いますが、お断りなく、事故もないように、体の方もですね、冬に対応する体になっているかと思います。ところでですね、まあ、来週の火曜日は家族忘年会ということでございます。毎年ですね、家族のご家族の方、奥様および子供さん、孫さん、大体見ていますと来られる方は、毎年来られると、お呼びにならないメンバーの会員の方はずっと来られないというところではございますが、せっかくの皆さん家族があってですね、ご理解いただいてこういう会に入会して活動しておるわけでございますので、今まで来られなかった会員の家族の方もぜひ参加いただいてですね、盛大に忘年会を行いたいと思います。親睦委員会の代わりにちょっとお話しますけども、それともう一つ先週新入会員2名が入りました。それで47名ということで、前期末の47名に戻ったわけでございます。3人ほど減りましたけども、ここで元に戻って、推薦者がもう一人出ているということでございますので、目標の50人まであと2人の方を推薦いただいて、なんとかですね、親クラブの城南さんにですね、抜いて第一分岐で2番目の50人にしたいなというところでございます。ぜひ、増強委員会の代わりにですね、お願いいたします。あと留学生を支える会、平和学園大学のですね、 代表の渡辺浩次郎さん、後ほどお礼のご挨拶いただくということになっていますが、まあ、年々当初よりも金額の方の出せる額もちょっと下がりまして申し訳ないと思ってますけども、そんないろんな項目があるものですからご容赦願いたいと思います。それから、日本呼びで対文集いつも時間がないので短めにということでお願いしておりますが、今日はたっぷり、蓄話ということでですね、30分お話できますので、ゆっくり思うことをみんな喋ってください。私もいつもオタク朝の郷土歴史についてありますものですから、早めに終われという言われているんだけども、今日はできるということでございますけども、まあ、お祝いもありますけどのでこの辺で終わりますけども、よろしくお願いします。以上です。
はい、続きまして幹事報告を神田幹事お願いいたします。
皆さんこんにちは、幹事報告をございます。最初に米山奨学金の贈呈であります、タイ文春君、会長前の方でお願いします。
頑張ってください。
最近毎月ですね、ニコニコボックスの発表もないんで、それは会長挨拶が長いのか幹事報告が長いのかどちらか分かりませんが、幹事報告は、カモロータリークラブ創立50周年記念誌、これが届いております。事務局にありますのでご覧になりたい方は見てください。以上です。
はい、それでは続きまして委員会報告に移動させていただきます。最初にロータリー情報、馬場さんお願いします。
ロータリー情報からのお願いです。先週の、理事会で決定しました、千代ロータリークラブの規定、一度も読んだことがないなということで終わらないように、まあ一応名誉を通しておいてください。頭に残せなんて言わないから、一度は読んで、覚えたつもりになってください。以上です。よろしく。
はい、ありがとうございます。他に委員会報告ございませんでしょうか。それでは、お客様で、慶和学園大学留学生を支える会、代表渡辺浩次郎様にご挨拶いただきます。
皆さん、私は慶和学園大学留学生を支える会の代表を務めております渡辺浩次郎と申します。今日は、こちらのクラブ例会で皆様のご登壇の時間を割いていただいてありがとうございます。私がお邪魔した理由は、この度柴田中央ロータリークラブ様から、慶和学園大学留学生を支える会にご寄付をなさってくださいましたことに対するお礼のご挨拶でございます。大変ありがとうございました。私は大学時代と留学生とともに柴田中央ロータリークラブ様のご親切に心から御礼を申し上げます。頂戴いたしましたお金はクリスマスプレゼントとして明日ですね、留学生全員にその必要度の割合に応じて配分することにいたしております。皆様の温かいお気持ちに重ねて御礼を申し上げます。せっかくの機会をいただきましたので、留学生などのことをいくらかご報告申し上げたいと存じます。留学生は全部で32名おりまして、その国籍は中国が27名、韓国が2名、ロシア2名、 そしてイタリア1名でございます。性別は男性が21名女性が16名でございます。そして留学生は留学生過去の留学生ですでに卒業した人の総計は85名に達しております。慶応学園大学の全ての卒業生は3045名でございます。もう少しお時間をいただきたいと思います。留学生の普通の生活は何をしているかということでございますが、彼らは遠い母国から慶応学園大学に学びに来たわけでありますので、日本人学生と全く同じに大半の留学生が授業を終えたその足で、日本人の大学生はアルバイトはほとんどしてませんが、この留学生の諸君はですね、授業が終えたらすぐにアルバイト先に向かう生活をしています。特に留学生は親に頼るばかりではいけないとの自立の意識が強いんですね。自分でアルバイトをしてそこから生活費だけでなく学費も捻出している留学生がほとんどであります。2年生から4年生の大半の留学生はアルバイトを行っておりまして、アルバイト先はローソンとかセブンイレブンとか居酒屋さんとか飲食店、ラーメン屋さんとか焼肉屋さん、お好み焼き屋さんがほとんどで、時給は800円だそうですね。800円多少上下あるらしいんですが、そういうことだそうであります。ですからこちらからいただいたせっかくのこのご寄付もですね、均等に割ってということはありませんで、こちらからいただいたお金の上にもちろん慶応学園大学として用意したお金を加えて、それをその受け取る方の側の必要度ですね、本当に困っている人とそうでもない人は識別できますので、それに合わせて、配分すると、そういうことであります。最近不況の波のせいかアルバイトの時間が減らされている、困っていると、そういう留学生の声を大きく聞くようになってきました。彼らは母国からの仕送りがなく、アルバイトで学費と生活費を賄っている学生が多いですので、彼らの生活の状況は、日本の不況に合わせて全然年々厳しくなってきていると、そういうふうに聞いています。そんなわけで、ほとんどの留学生が経済的に困窮しておりまして、生活を維持するためにアルバイトをせざるを得ない。しかしアルバイトも仕事が入っていると、こういうことで大変困っているようであります。そして慶応学園大学は皆様ご承知のように新発田市と西郷町で協力して、20年前に誘致来てもらったんですね。でそれ以来、最初は留学生はおりませんでしたけども、しばらく経ってからポツポツと留学生が集まってきまして、慶応学園大学としては柴田と聖郎町に大変お世話になったお礼を含めて、この留学生の皆さんにですね、いろんなこの地域交流ですね、で彼らに手伝ってもらっていると、いうことでございます。小中学生の子どもたちと、いわば、交流会とはちょっとあれですけども、そういうことで、母国の文化と言葉遊びなどを日本の言葉に子どもに、なんて言いますか、教えてると言いましょうか、そういう楽しい交流生活に協力をしています。最後に留学生の将来展望、留学生は慶応学園大学で4年間をですね、厳しいんですけども、それぞれ良かったと言ってくれますので、私どもにとってもとても励みになって、彼らの、そう言ってくれることが励みになっておりまして、でこれからどうするのと聞くとですね、大半の留学生は日本に 就職をしたいんだと、日本の大学を出たので日本に就職をして、その職業を通して母国と日本の何て言いますかね、いい関係のために精一杯頑張りますと、こう言ってるんですね。合わせて、そういう方と大学院の進学を希望している人もおりまして、確か信頼にも 2,3 名行ってるんじゃないかなと思いますが、そういうことで、4年間はですね、まあ、それほどアルバイトで働いて自分の生活も精一杯ギリギリまでやって、なおかつ勉強してですね、大学院に入れるだけの人も結構いるわけでありまして、我が何て言いますか、慶和学園大学としても、この人たちを助けないで誰を助けるのかというぐらいの気持ちでですね、留学生たちに、一生懸命にこう後押ししていると、後押ししているといっても、もう年間、わずかなお金で、彼らが例えば1時間800円だとすれば10時間で8000円ですよ、20時間で1万6000円ですから、まあ大したことを我々が彼らに何か手伝うとしても、彼らの 20時間分か、せいぜい私が思うには30時間分の程度だと私はまあ思うんですよね。けれども彼らからすれば勉強をその時間をそれだけもらったという考え方ですから、まあ、非常に喜んでですね、このクリスマスプレゼントを待っていると、そういうことでございます。結びに改めて、柴田中央クラブの中央ロータリークラブの皆様からいただきました、ご寄付に、心から感謝を申し上げてご挨拶させていただきます。どうもありがとうございました。
はい、田中さんありがとうございました。続きまして各種お祝いを申告委員にお願いします。
それではクラブの会員の誕生です。12月の誕生日、木戸俊明君12月の3日おめでとうございます。岸木戸隆君12月の18日おめでとうございます。12月の30日ありがとうございます。それではクラブの会員の奥様、婦人誕生ということで、加田圭樹吉君奥様、加田澄子様、12月の9日でございます。畑野正宏君奥様、畑野久美子様、12月の10日でございます。野沢春人君奥様、野沢久美子様、12月の9、3日篠原和義君奥様、篠原涼子様、12月の14日、小池博士君奥様、小池彦様、12月の21日大野正明君奥様、大野久子様、12月の23日ということで、たくさんお誕生日でございます。
はい、よくございます。
はい、じゃあ行きますよ。はい、はい、OK。
ありがとうございます。ちゃんと家に持って帰ってください。それでは、結婚記念のお祝いでございます。庭山浩一君、12月の14日結婚記念でございます。篠原和義君、12月の21日結婚記念、星野純一君は結婚記念、 星野慎一郎が12月の25日が結婚記念ということでございます。
はい、じゃあ行きます。はい、
はい、ありがとうございます。それでは 100% 出席については出席に変えるご案内をいたします。それではずしばらく、割愛させていただいておりましたが、出席状況の報告を、お願いいたします。
出席の報告をさせていただきます。11月30日会員数47、当日出席者29、当日欠席者18、メイクアップ6、修正出席率 76%。 12月7日会員数47、当日出席者40、当日欠席者7、メイクアップ2、修正出席率は 91.3% です。12月14日、今日ですけれども、会員数47名のうち、当日出席者34人でございます。以上です。
はい、ありがとうございます。続きまして、ニコニコボックスの発表をご覧いたします。はい、21の0です。それでは、お願いいたします。渡辺康次郎さん、この度、西方中央ロータリークラブさんが、慶応学園大学留学生を支える会のご協力を大変ありがとうございました。ということで、一口一投いたしました。本日はお昼に、今年最後の面会です。一年お世話になりました。ということで、一口一投です。吉村和弘君。午後から裁判の話を相談させていただきます。申し訳ございません。高橋さん、ありがとうございました。宮島誠君、北一五農協セレモニーホール、西のホール柴田、オープンしました。ぜひご利用ください。さっきもお願いしました。篠原和義君、記念品ありがとうございました。来週の夜間例会がラストのロータリーになります。4年半の間本当にお世話になりました。ありがとうございました。順次です。野田は春人君、妻の誕生日プレゼント、誕生プレゼントありがとうございます。サンクションでしました。佐藤君一君、 100% 出席15年を迎えました。なんとか1年くらいなんとかなったかと思い、スタートのあっという間の15年でしたということで、2つ挑戦しました。ひろとしあやくん、誕生日祝いありがとうございます。43歳になりました。今後も精進をいたします。2つ挑戦しました。小野まさきくん、妻のお祝いありがとうございます。2つ挑戦しました。原圭吉君、今日はタイ君の宅話です。皆様よろしくお願いします。また妻の誕生お祝いありがとうございます。2つ頂戴しました。鈴木浩二君、今年のボックスとして2つ頂戴いたしました。薬味運動、血液が長引いてしまって申し訳ありません。私は元気なんですが、まだ少し体力が落ちているので、もう少しお願いいたします。カンボジアの竹と風の学校支援の皆様、お疲れ様でした。先日写真を見せてもらいました。カンボジアも学校もすごく 痛そうなところで写真を見ると何か惹かれるものがあり、一瞬ですが平時を考えたくらいです。でも写真ではわからない現実というものがたくさんあるでしょうね。中央ロータリークラブの、皆さん、またハンドルの笑顔で接してくれありがとうございます。何よりです。今年ももうわずかですが、風邪をひかないよう気をつけてください。北口賞をいたしました。渡辺久美君、お餅をたくさん買っていただきありがとうございました。お正月まで時間がありますから引き続きお願いいたします。北口賞をいたしました。岸井清太郎君、誕生祝いありがとうございます。北口賞をいたしました。高橋正明君、この物語、本日は一切でござる。竹詰会の中央ロータリークラブのメンバーも多数参加していただき、片付けなく思います。さらに参加する同士を集めたいと考えています。本日は小徳寺で立派に打ち入れを果たします。竹詰会会長、高橋さん。ということで、北口賞を頂きました。畑野佐藤君、その誕生祝いありがとうございます。北口賞を頂きました。誕生祝いありがとうございます。拍手させていただきました。以上でございます。
はい、ありがとうございました。これから、後半に移りまして、米山小学生の太平翔君の発表となりますが、一言米山カンセラー畑さんよりお願いします。はい、
はい、皆さんこんにちは。とりあえずタイ君のですね、秘密部分をご公表して、それから爆発ということですね。タイ君はですね、台湾の外語学院で、日本語を学んでですね、台湾に高雄市だそうです。それから東京に出てきて、東京のアジア学生文化会協会でですね、日本語の学校を勉強、日本語を勉強して、2008年より新大の法学部へ入学されたということであります。将来の夢はですね、外交官になって、立派なですね、人生を歩みたいと。で、非常に性格的に真面目な人ですね。入学生いっぱいいるんですが、まあ一番真面目じゃないかなというぐらい、ちょっと硬すぎるぐらい真面目であります。ご家族の方はですね、 お父さんがもう退職されたんだろうね。今63歳で、まあ、これ去年の段階ですから63歳と、お母さんが57歳ということで、4人兄弟なんですが、全て、お姉さんなんですね。37歳、34歳、33歳ということで、当然女性ですので主婦、看護師さん、保育士さんということで、女性の中の大事な息子ということで、日本に単身来て、多分家族の方は心配だろうと思います。その中ですね、信頼で2年間頑張って、これから2年間、我々の奨学金を受けながらですね、無事、国家試験を取ってほしいなと思っております。そんな背景の中、先ほどのお年次会であるようにですね、非常に助かる支援だということであります。ぜひ日本のためにも、早く、ね、頑張ってほしいなと思います。以上です。はい、ゆっくりですよ。
皆さんこんにちは。奨学金の大文章です。いつも奨学金をいただいて本当にありがとうございます。さっき渡辺先生のおっしゃった通り、実は私、新潟に来るまでは東京での生活はほとんど同じです。で、そこの、日本に来る前に大体日本円で100万をアルバイトで貯まってきて、でまさかというか半年ぐらいで授業料とか生活費とか家賃とかいっぱい使って100万であっという間に使い生きて、アルバイトの生活しなくてはならなくなってしまいました。そしてその1日ですね、だいたい朝9時から午後4時まで、授業で、そして午後5時から、夜 12時までアルバイトしてて、で家に帰ってからもう1時で少し勉強してもう3時4時くらいでまた1日を始まるというぐるぐる回って毎日過ごしています。で新潟に来てよかったと思いますの で来てからそういう頑張ったの補習としては文法科学省からの奨学金もその大学1年の2年くらい2年間の文部科学省からの奨学金もいただいてですね、それは私の生活に本当に助けになりました。で、どうしてもしどうして新潟を選択した理由というと、日本の留学の成績ですね、あの先生が東京大学へ行けって言われまして、でもあの東京ではその大学の説明会があっていろいろな大学が来て、で私も東京大学へ行こうと思ったこともありましたが、その説明会に行ってそのスタッフの態度があまりにも不親切で悪くて、まあそういう学校へ行けばいいかなと思って、でたくさんを聞いて新潟大学のスタッフが一番優しいなと思って新潟大学に選択した。で先生にもよく言われましたね、だけどでも私にとっては勉強したいならどこでも勉強できると思って新潟に来ました。で自己紹介ここまでにしていきます。あいつも1分くらい話あの意識しました。今日はこれを全部用意しててあの練習した結果10分くらい経ってしまいましたの で何か言おうと、まあ、先に自己紹介にしようかと思って、まあ、私は勉強以外には他の趣味はあと旅行です。なんと旅行というと温泉の旅行です。それが一番大好きです。次の旅行がの街に歩いての日本人の生活の状況を見てそれが面白いなと思って、多分日本人は分からないと思いますが、でも私にとってはどこに行っても海外旅行です。海外旅行 と思って、あ何回とか見てもあ面白いなと思って、それが一番いいと思います。あとは趣味はあとグルメです。の食べることが大好きで、あとても痩せて見えますが、もう結構食べ物がいっぱい食べています。最近一番好きな食べ物はのなんてそれカツオの刺し、カツオの刺身です。それはとても美味しかったです。で月の好きな食べ物は日本酒です。昔東京にいる時にはあまり飲めませんが、新潟に来てたくさん新潟のお酒を飲んで、そして京都とか標高のお酒を比べますと、なんか新潟の方がその香りがいいと思いました。そして、新潟のお酒本当に美味しいと思います。そう。では、この用意した原稿から、いきたいと思います。実はの今日はこのテーマにの日本に私が日本に来てからカルチャーショックについて話したいと思いますが、の日本と台湾の文化はそんなに大きな違いはあるのではありませんが、今日は私が地震で体験したの日本全般について、皆様に話したいと思います。とまずは生活の方からです。もし皆様は台湾に旅行したことがあれば、すぐ気づくと思いますが、それは店の修理と店の営業時間です。特に飲食業の店です。日本では朝ごはんの専門店は、私見た限り1軒も見たことがありません。朝ごはんについては単に 店によって朝ごはん、昼、晩のメニューを提供することが多いですが、台湾の朝ごはんの専門店は大抵午後2時まで営業していますので、メニューは全然変わりません。お昼になると他の店がどんどん営業していて、店の営業は、日本と大体同じですが、夜になるとまた日本と違います。例えば日本の居酒屋は大体夜12時まで営業していますが、台湾では12時までの居酒屋は早すぎると思われます。ほとんどの場合は朝2時か朝5時ぐらいまで営業しています。ですから私にとって日本に来てから最初に慣れなかったことは飲食の習慣です。外食ができなくなったり夜食もできなくなったり、 朝が早く起きても自分で朝ごはんを作らなければならなくなったりすることです。ちなみに台湾人は、外食する人が多いので、しかも外食は安いですから、1年中外食だけで、暮らしている人も多いです。その1日の飲食代は約700円の日本円です。ちなみに台湾料理だけではなく、中華料理も日本料理も西洋料理も、そして最近ブームになっているアフリカ料理です。そういう色々な、料理があります。しかも安いです。もしよかったら台湾に来て案内しております。次に私が見た日本の女の子です。一言言えば、日本の女の子は優しい子が多く、可愛い子が多いです。どうしてかというと、新潟大学に入って一緒にチームワークの時に、日本の女の子はいつも資料を整理してもらったり、場所を片付けてもらいました。また一緒に焼肉をしに行った時にも、野菜や肉を焼いてもらったり、注文をしてもらったりすることが多いです。一緒に食事する時も飲み物を取ってもらいました。他の日本人の男性もいますので、私のことが外国人だからと思って配慮してくれるとは思いませんから、この点から見て日本の女の子は優しいと思いました。ちなみに台湾では全部逆の場合です。さっきのやることは男がやるのが普通です。そして可愛い子が多いというと、日本の女の子はファッションがいいことです。台湾の女の子と比較すると、日本の女の子は出かけたらほとんど化粧します。そして天気が寒いにもかかわらずミニスカートを着る人が多いです。しかも最近スカートはさらに短くする傾向があるようです。私とては何か期待していますが、でもそういう期待はできませんとして知りながら期待しています。ですから、今は多分ヤマトナデシコがいなくなったかもしれませんが、日本では優しくて可愛い子はまだたくさんいると思いますので、少なくとも台湾より多いと思います。では次に、日本に来てからその日本語の違いが、話したいと思います。私が勉強した日本語は、日本でいわゆる東京弁です。東京弁というか、そのドラマで、アニメでよく聞かれたそういう東京弁です。ですから初めてに新潟に来て、あるいは東京以外の場所に出て、日本人と話している時に全く外国語に聞こえますが、ただ単にいくつかの、そういう単語が取れるようなことだけです。また東京弁というと、みんな標準語というか、そういうテキストに出てくるそういう言葉も使っていますが、そういうアクセントが違いますので、そういうことも聞いてみると 何かおっしゃっているかなと思ってよくわからないことが多いです。でも私にとってはそういう方言、例えばその関西弁とかあと九州弁とかそういう言葉喋っている人がすごいなと思って、友達が一人の関西人がいてよく教えてもらったりすることもあります。とても面白かったです。はい、で最近私も3年生になって外交官になりたいですが、一応他の日本人学生と同じように就職活動も探しています。なぜかというと就職活動は日本人の文化とも言えますが、それが一番日本人と接触することができますという活動です。ですから私土曜日に一度、友達と一緒に夜行バスを乗って東京のそういう説明会で本当に大変だなと思いました。就職なのに なぜそういう大変なことをしなければならないとか、そういうビジネスのマナーを学ぶとか敬語を使うとか、日本人さえもとても辛いなことを勉強していることが、そういう点についてはよく分かりました。そしてもう勉強になりました。今では言葉にどうやって表現するかもよく分かりませんが、そういうなぜやるかということは何とか分かるようになりました。日本の言葉に言うと多分何でも何でも形からです。多分そういう礼儀とか敬語とかそういうこともそうだと思います。で最後に、台湾の親日と日本の親台について話したいと思います。親台というのは日本人が台湾人が好きということです。台湾は親日の人が多いです。日本のドラマや音楽や文化などが好きという人も多いです。そして日本のドラマと音楽もかなり台湾で流行ってます。多分皆様はすでにしていると思います。その一方で私は日本に来てから特に新潟に来て日本で親台という人もいると初めて知りました。しかも少なくありません。学校で日本人の友達も中国より台湾の方が好きという方もたくさんいます。台湾のドラマも見ていますし、台湾の繁体字も学んでいます。さらに学校の近くにある DVD ショップではそこに台湾コーナーもあるとは驚きました。ですからこれから日本に対する台湾の親日感情と台湾に対する日本の信頼感情を大切にしていきたいと思います。将来台湾と日本の架け橋の一人になったら日台間の感情をさらに深めたいと思います。最後ご清聴ありがとうございました。来週もまたよろしくお願いします。
質問というか日本に対して質問、どうぞ。
はい、
信頼に好きなことができた
か。はい、日本に来て今年の10月になると4年経ちました。で新潟大学可愛い子が多いから好きな子は 2、3人がいましたので
片思い、
はい、片思いだけです。
はい、はい、
あの出身が高尾でした。
高尾、
はい、その町のことについてもし説明ができれば少しお聞きしたい。
はい、高尾ですね。高尾はもともとそのところに住んでいる、すいません、そこに住んでいる原住民の言葉です。その言葉によるとダコという言葉です。そして日本の植民地時代になった時に当時の台湾の総統がダコという、という言葉が聞きにくいので。の京都にあるそういうところ高尾があるのでそういうことが近いので高尾の名前にしました。そして高尾今の町のそういう建設とかそういう行政の区域の花粉とかそういうことは、まあ、ほとんど日本時代が、残されたそういう行政の企画とか国民のが接種してからそういうその計画を接種して日本人のモデルで作り立てたものです。ですからの高尾の地図を見てみると京都に近いです。で高尾も新潟と同じように港です。で去年かな、去年のそういうランキングを見てみると、その港は世界9番目の港です。で、文化については、そこにはもともと漢民族がいないので、それが、そういう文化、もともとの文化というか、そういう戸籍とか遺跡とかあまりないです。でも、いいところだと思います。はい、
台湾との素晴らしいね友好があるんですけど、はい、じゃあ先日テレビ見ました、
はい、
台湾に一番大きいダムを作ったのが日本人だ、
はい、
ちょっと忘れたんだけどテレビの番組で世界の人で日本人という番組でね、台湾の一番大きいダム今わからないみたいな勉強して、
はい、
それを作ったのは、まあ、もちろん現地の人も当然作業員ですよ。それを指揮したのは日本人
ハッタさん、
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 ハッタさんね、うん、それともう一つは台湾に鉄道を引いたのは柴田市出身の大倉会長という人が作った大倉軍という会社の人が当時明治の政府に要請されて資材を取り立てて作ったという歴史も、まあまり細かいのはそのね、はい、どのまりか分からないんだけど、はい、そういうと、もう一つは、将来世紹介者さん、
はい、
中国から台湾です。
はい、
台湾と中国がねバトルをやったわけ、
はい、
その時に金門島っていうのは分かりますか、
はい、
ね、金門島っていうのは台湾の領土なんですね、
はい、
ね、ただその台湾の領土のであっても中国大陸の本当に日本の本土と佐渡というぐらいの距離しか離れてないぐらいのところの金門島っていうのがある、
はい、
それを死守したのがやはり日本人なんです。これは蒋介石に、その日本人の人が、言ってそれを指揮、中国と戦争を指揮したのは日本人、あんまりこれも忘れてたけど、その人は蒋介石さんに、第二次世界大戦の終わりの頃、関東軍がモンゴルを当たって中国に行って自分たちが戦争負けて帰ったんだというふうに蒋介石さんにお世話になって、やっと日本に、はい、何年後かにその蒋介石さんのグループから 今台湾こういう状況なんで、なんとか来てくれということで予選に乗って台湾にくっついて、で金門島、その人の本を私この6月に4月に確認してって読んだんだけど、名前が忘れたけど、また次回、
はい、
そういう日本と台湾の深い長の歴史でもあるんで、はい、それらも日本に来た以上は勉強して帰って、さらに先に言ったように日本と台湾の友好の、
はい、
ね、PR の先頭に立って頑張っていただければ、ありがとうございます。質問じゃなくてお願い
頑張ります。はい、もともと台湾の いろんな建物が建設家日本が建ててきて先に分かっていますが、その教育というか歴史の教科書にも書いてあります。特に今の台湾のそういう新世代のそういう教科書が書いてあります。私の時代はまだ国民党の最高の教科書ですが、台湾の歴史についてはほんのちょっとだけ 2,3 ページくらい書いてあります。それで民進党が来て、それが中国大陸の教育だと言われて、それから大幅に改革しました。ですからもし台湾のことについてもっと分かりたいなら、私の新世代にはもっと分かると思います。そしてさっきも言った通りに、その台湾の鉄道は今も日本と同じの方向のように走ってます。ですからそういう点については全然変わってないなと思って、日本人はすごいなと思いました。
今のように、さっき佐藤さんのように、日本人も台湾が好きです。どんな教育を受けているか聞きたいんですけど、
はい、
犬が飼って豚が来たということ は、
はい、あります。
はい、
228
事件は、
はい、聞かれました。そういう228事件は、実は台湾の本島人が国民党の大陸方からの人との戦いです。なぜかというと、当時の台湾人がもともとそういう幸福というか、日本人が戻って やっと祖国に戻るという気持ちが喜んでいて、結局国民党が来て台湾人が日本の犬と言われて、何でもかんでも日本のそういう方式やっていて、でも台湾人としては日本人の方式が正しいことです、日本のやり方がいいことをやっているのに、なぜ私たちがそういう正しいことをやっているのになぜ日本の犬と言われて、そういう差別の政策もあり、例えばの就職とか、あと土地もともと台湾人から日本人が配ってもらった土地が国民党に接収されて軍隊の基地を建てて、そういうこともたくさんありましたので、で本承認が起こりました。だからそういう日本の政府は厳しいけど腐っていないという言葉もあります。ですから日本という犬は厳しいけど、中国からの豚がもっと悪いという考え方です。ですから犬が去った豚が来るという言葉があります。
大変ためになる勉強になりました、ね。それではちょうど時間となりましたので、閉会の点数を片山でお願いします。
大君心ゆきなきゆっくり思いを久しぶりに喋ったと思います、そういう機会もまたあるかもしれません。機会はよろしく。じゃあ転生します。
Thank you. ですか。